今日の御言葉はマタイによる福音書の3章11節から17節までです。マタイによる福音書の3章11節から17節、はじめに12節までをお読みします。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、あなたこそ全ての中心です。私たちの救いの中心はあなたです。このバプテスマのヨハネが告白したこと、その中心はイエス・キリスト、そのお方、イエス・キリストがどのようなお方であるのか、ヨハネがなぜ荒野でバプテスマを授けているのか、私たちがなぜここで礼拝を捧げているのか、その中心はイエス様あなたです。どうか今そのすべての中心なるイエス様に私たちがフォーカスを当てて、いつでもこのお方から恵みと誠をいただき、いつもこのお方を中心に生きていく私たちでありますように、この語るしもべの唇を清め、思いを清めてください。イエス・キリストの血をこの唇に思い塗ります。イエス・キリストの血を生徒たち一人一人の耳に、心に、思いに塗ります。清めに預かり、命の御言葉を余すところなく、妨げなく受ける生徒たち一同であり、その父親の清めと御言葉の水の洗いでもって、あなたがますます生徒を聖なるものとして整えてください。これからの一切をイエス様のその御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。バプテスマのヨハネについて、前回、見ましたけれども、前回まだその半分しか語り尽くしておりません。福音書の始め、それはバプテスマのヨハネから大体始まるんですけども、それは悔い改めを、説いて、そして神の御来られるその道をまっすぐに道備えをするために、まずバプテスマのヨハネは来ておりますけれども、バプテスマのヨハネのもう一つのですね、その性質、そのもう一つのミッションは、これはあるお方にフォーカスを向けるためです。世界中を、人々をあるお方に、ヨハネは言っております。11節の方では、私はあなた方を悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。アメン。バプテスマのヨハネが悔い改めを導いているのは、ね、バプテスマのヨハネが水で浸し込みをしていること、その行為の理由がですね、後から来られる方のための道備えのためです。イエス様です。 バプテスマのヨハネはアラノで叫ぶものでは、なんでアラノで一体何を叫んでいるのか、それは後から来られるお方イエス・キリスト、このお方を見よ、このお方に従い、このお方が私よりもさらに優れたお方であり、私は水でバプテスマを授けているが、このお方は聖霊と火によってあなた方を浸し込むお方だ、そういうお方だ、そういうふうにですね、バプテスマのヨハネは証言しております。で、12節見ますと、まあ、彼は手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます、ね、身っていう、まあ、最近あの農具を知らない、まあ、私もよく知らないんですけども、身というのはあのふるい分ける道具です。あのもみ殻とその仲間身を詰まったものをですね、ふるい分けるための道具ですね、まあ、ザルみたいなものでしょうか。そういうふうにですね、実体のあるものと実体のないただのもみ殻とそれを古いわけでですね、それでそうしてご自分の脱穀場をまず清められます。古いわけをされるお方ですね、イエス様。そしてイエス様は麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますとあります。イエス様は私たちのうちからですね、麦、要するに神様にとって有用なものは、蔵に納める、ね、キープする。そして私たちのうちの神様に有用でないもの、もみ殻ですね、それは永遠に消えることのない火でもって焼き尽くされる、そういう方だとバプテスマのヨハネは証言しています。ですから人々はバプテスマのヨハネに注目しました。もしかしたらこのバプテスマのヨハネこそ、キリストではないか、そういうふうに思ってたんですね。でも彼はそれを、打ち消すんです。あくまで私の後に来られる方はこういうお方だと主張するんです。ヨハネの福音書の方にですね、そのバプテスマのヨハネの様子がさらに詳しく書いてありますので、ちょっとそれを開きたいんですが、ヨハネの福音書の1章、19節からのところです。ヨハネの1章の19節から、ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに遣わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白していなまず、私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか、あなたはエリアですか。彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか。彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか。私たちを使わした人々に返事をしたいのですか。あなたは自分を何だと言われるのですか。彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。ね、要するにこのバプテスマのヨハネのことを人々はですね、誰だろう、もしかしたらこの方がメシアではないかと、ね、多くの人々が思っていたんです。荒野で叫んでおります。そして、悔い改めのバプテスマというそれまでに、旧約ではなかったことを説いております。そして人々に悔い改めること、立ち返ること、それまでの自分の行いを改めて、神様に喜ばれない歩みを捨てて180度方向転換して、神様に喜ばれる歩みをしなさいと、ここで説いておりますから、ですから多くの人々がもしかしたらこの方がバプテスマの姉のヨハネがキリストではないかと思う人が多かったんです。でもヨハネは、私はそうではありませんと。で、あの預言者かこの預言者か、まあ、人々はですね、本当に、このヨハネという人物が何者であるか興味津々だったんですね。でも彼は言います。私はキリストではない。私は預言者イザヤが言っていたように、主の道をまっすぐに整えるものだと言うんです。 主の道を整える。何のために主の道を整えるか。それはヨハネの後に来られるヨハネよりもさらに偉大なるお方、そのお方のために道備えを私はしているのだというんです。キリスト教会の中でですね、特に、陥りやすい罠がですね、牧師信仰ですね。この牧師こそが神のなんか特別な器だっていうことでですね、それで、何々牧師に私はついていく、誰々牧師はダメで、これ牧師の方がいいとかですね、そういうふうにですね、神を見ずに人を見るんですね。この当時のヨハネの時代も多くの人々が人間を見て、ね、バプテスマのヨハネを見て、キリストではないか、キリストではないかということでですね、このヨハネのもとにもうガリラヤからユダヤから全地方から人々がですね来て、でそれで、バプテスマのヨハネのその何かにあやかりたいと来たんですけども、でもヨハネは常々ですね、私ではない、私の後に来られるお方だって何度も何度も説いてるにもかかわらず、でも人々はですね、やはりヨハネの方にあなたは誰か、あなたは誰か聞くんですね。牧師もバプテスマのヨハネも指し示しているお方は一つです。イエス・キリスト、このお方です。バプテスマのヨハネもイエス様を指し示しておりますし、全ての世界中の牧師もイエス様、このお方を指し示しているはずです。皆さんが向かうべきはイエス様です。バプテスマのヨハネはそのゆえに、ね、主の道をまっすぐにせよと説いております。ですから私たちもイエス様を見るべきです。このしもべはイエス様のことを皆さんに説いております。ですからイエス様に立ち返ってくださいといつも私は言っている通りです。さて、バプテスマのヨハネ、多くの人々から聞かれるですね、25節、彼らはまた尋ねていった。キリストでもなく、エリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか、ね、もう彼らが尋ねたこの質問、もうすでにバプテスマのヨハネは答えてるんですけどね、まあ、道備えをするためだということ。後に来られるお方のためだ。でもヨハネは答えています。26節、私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません、ね、ヨハネはあなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられますよ言うんです。この人たちの質問は、ね、なぜあなたはヨハネはバプテスマを授けているのかですけども、でもヨハネのそれに対する回答は、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っている。イエス様を信じる私たちも、私たちの中にイエス様がおられます。人々の中にイエス様はおられるんですが、でも人々はイエス様を知りません。イエス様を知ることができるのは、このバプテスマのヨハネによって示されたことによって、そして水のバプテスマ、すなわち以前の自分に対しては死に、そしてこれから新しい生き方をしようと神様に頼って生きていこうとした人たちにとっては、そのイエス様を、ね、私たちのうちにいます方を知ることができるようになります。バプテスマのヨハネは、その方は後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません、靴の紐を解く、昔はですね、奴隷の人たちがその主君の、草履のところに、ね、はべって、でそれで主君がですね、草履を履くとき、外に出るとき、その奴隷しもべはその主君の、ね、草履を履かせて、それで靴の紐、草履の紐を縛ってあげてということをしておりました、まあ、日本でもそうでしたし、昔のそのイスラエルの方も同じです。要するに奴隷ですね、この靴紐を解いたりまた縛ったりする人は。ですからバプテスマのヨハネは、私はあの方の靴の紐を解く値打ちもありません、 それほど私の後に来られるお方、このイエス様は素晴らしいお方だ、言うんです。マタイの福音書の方に戻りまして、マタイ福音書の10、マタイの3章の13節からですね、いよいよイエス様がこのヨハネの前に現れるんです。マタイの3章の13節から。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。アメン。いよいよイエス様がですね、このバプテスマのヨハネのところに現れました。ヨハネはこのイエス様を見て、このお方が今自分が人々に述べ伝えていたそのあのお方だ、そういうふうに一瞬で感づいたんでしょうね。ヨハネの方がですね、イエス様にのところに、ね、来て、でそれで言います。私こそあなたからバプテス様を受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか、ね、ヨハネは常々このイエス様こそ聖霊と火によってバプテスマを授けられるお方だ。ですからヨハネが本当にイエス様からその聖霊と火によってバプテスマをいただくべきなのにっていうことをヨハネは言うんですね。ところがイエス様は、ね、今そうさせてもらいたい、このように全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいことだ、言うんです。本来イエス様はですね、バプテスマを受ける必要はないお方です。バプテスマ、それはまず悔い改めるものであり、そして以前の自分に対しては死に明け渡して、そして新しい命でもって生まれる生き方を、それを告白することですけれども、イエス様その必要ないですね。罪がないお方ですから悔い改める必要はそもそも発生しませんし、もともと永遠に生きておられるお方ですからね、死んで新しく生まれる必要もありません。なんでイエス様は、必要のないことをわざわざバプテスマをお受けになられるのか。イエス様はですね、本当に受ける必要のないことをことごとく受けてこられるお方です。イエス様は、ね、この地上に下ってくる必要がそもそもない神なるお方であるのに、でもわざわざ地上に降りてこられました。イエス様は、ね、バプテスマを受ける必要がないのにわざわざヨハネのところに行ってバプテスマを受けられました。イエス様は本来ね、靴の紐を私たちこそ解く、イエス様の靴紐を解く根地さえないものなのに、でもイエス様の方からわざわざ弟子たちの足元に下って足を洗いましたね。イエス様は罪なきお方であるのに、もともと死ぬ必要のない永遠の命を持っておられるお方なのに、わざわざ世に降りてこられて、なんと人間の罪のために死なれたんです。罪なきお方なのに、わざわざ罪のための罰をお受 家になられた。イエス様は誠に私たち人間が受けるべきもの、それをことごとくですね、イエス様の方がなしてくださいました。ヨハネは、私こそあなたからバプテスマを受けるはずなのに、言われました。ね、私たちこそイエス様の、ね、靴紐を解いて差し上げる、値打ちすらないほどの癒しお方なのに、私たちこそ罪を犯したから、私たちこそ罪の刑罰を受けるべきなのに、でもなんと全部ですね、イエス様がなしてくださったんです。イエス様はそういう方です。イエス様は言います。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。ね、イエス様は神という座を降りて、地に降りてこられると。今はそうさせてほしい。それは正しいことを実行するのはふさわしいことだ。イエス様は他にもバプテスマを受けられたばかりでなく、足を洗われ、また命を差し出して罪人の身代わりとなって罰を受けられた。イエス様はそうさせてもらいたいと。それらすべて正しいこと、それを実行すること、それはイエス様にとってふさわしいことだ、言われるんです。それでイエス様は、ね、本来バプテスマを受ける必要がないのに、バプテスマをヨハネから受けられました。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下ってきて、イエス様の上に降りてこられました。そしてまた天が開けて、父なる神様ご自身が、ね、言うんですね。大勢の人々の前で、大勢の人々がいる中でイエス様に天の父なる神様が言うんです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。これらすべてのことは父なる神様の御心にかなったことでした。父なる神様、イエス様がそれらすべての正しいこと、それを行うこと、実行すること、それを喜ばれたんです。御霊が鳩のようにイエス様のもとに下り、そして天からそのような声がする。父なる神様が承認されたんです。イエス様がバプテスマを受けられるのを父なる神様が喜ばれた。イエス様が天から降りてこられ、罪人の身代わりとなって死なれること、イエス様が人の足を洗うこと、それは全て正しいこと、それを父なる神様は、これこそ私の愛する子だ、私はこれを喜ぶと、ね、そういうふうに公にされたんです。イエス様はそれほどのお方であるにもかかわらず、人の、ね、様を取ってこられたんです。バプテスマのヨハネもですね、初めそのことを知らなかったんです。ヨハネの一章の方をもう一度開きますけれども、ヨハネの一章のこの29節からのところをお読みします。ヨハネの1の29から。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て、水でバプテスマを授けているのです。アーメン。ね、ヨハネはまずこのお方を、ね、知らなかった。でもこのお方がヨハネの方に来られるのをヨハネが見て叫ぶんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。ヨハネはあらかじめイエス様のことを、ね、いろいろな性質を人々に明かしておりましたね。この方は火と聖霊でバプテスマを授けられる方だ。この方は手に身を持っておられ、その 脱穀状をふるい分けて、良き身は天の蔵に納め、良くない身、もみ殻は永遠の日に投げ込まれるお方だ、そういう権威あるお方だ、言っておりましたが、ヨハネがですね、真っ先にイエス様を見て言ったことは、それは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。イエス様こそ、人々の罪の身代わりとなって死んでくださるお方。神の子羊、まことの子羊。子羊は、人の罪の身代わりを負って祝られる、その生贄の動物ですけども、イエス様こそが、世の罪を取り除いて、そして世を救う神の子羊だ。このバプテスマのヨハネは真っ先にそう叫んだんです。また32節以降、またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。アメン。これがバプテスマのヨハネ、彼のそのミッションです。イエス・キリストに人々を向けること、このイエス様こそが世の罪を取り除く神の子羊であり、このイエス様こそが聖霊と火によって私たちを浸し込みバプテスマを授けられる方だ、そういうふうに指し示すこと。バプテスマのヨハネが荒野で叫んでいたのはそのためです。イエス様へと人々を導くため。イエス様は人の女の中から生まれたもののうちで最も偉大なのはバプテスマのヨハネだと言われました、ね、人間の中で最も偉大だと思われる人物、大体普通の人はですね、偉大な人物といえばなんか力がある人とか権力がある人とか、ね、奇跡不思議ができる人みたいな風に思うんですが、でもイエス様の評価はバプテスマのヨハネが最も偉大だ。なんでか、それはバプテスマのヨハネは巫女イエス・キリストへと導いたからです。人々を、多くの人々をキリストへと指し示したからです。旧約の律法と預言者は全てイエス・キリストを指し示しております。でもそれら全てですね、パズルのピースみたいにそれぞれが、ね、イエス様のご性質のあの箇所だけ、この箇所だけ、それらを示しておりました。モーセもそうです。あのエリアもそうです。モーセもエリアもとても不思議な大きな印を人々の前で示し、ね、モーセなんか本当に荒野で40年も、ね、本当に苦労でしたね。でもそれでもモーセよりもこのバプテスマのヨハネの方が偉大なのは、イエス様そのお方に彼が導いたからです。私たちが偉大になるためには、このバプテスマのヨハネの技をする、要するに人々を神の御子、子羊キリストへと導くこと、それにつきます。イエス様へと導くことこそ最も天で偉大とみなされ、そして天の御国においてはこの人間バプテスマのヨハネよりは、ね、天の御国の最も小さきものがバプテスマのヨハネよりは偉大だとイエス様はおっしゃいました。私たちはですから、このバプテスマのヨハネのように、まず人々を悔い改めと導いて、そしてイエス・キリストへと導くこと、それにつきます。イエス様へと導くこと、それが私たちにとってできる全ての全てであり、そして私たちがイエス様へと向かうこと、それこそ最も私たちにとって最善のことです、ね、キリスト教会というと何か慈善活動をするところとか、何か罪を許すところとか、ね、 悪い人を更生させる場所とか、まあそういうイメージはあるんですが、教会は人をイエス・キリストへと導く場所、キリスト者もそうです。どうか皆さんはこのバプテスマのヨハネから学びましょう。人々をイエス様へと導きましょう。そして皆さん自身をイエス様へと導いて、イエス様を見て、イエス様に聞いて、イエス様を告白する、そして幸いを得て祝福をたくさん勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このバプテスマのヨハネはイエス様、人々をイエス様あなたへと導きました。私たちも彼と同じように人々をあなたへと、そしてこの私自身、自分自身をイエス様へといつも導いて、イエス様を告白し、イエス様に集い、そして幸いを得ていく私たちでありますように。人の女から生まれた中でバプテスマのヨハネ以上の人物はいない。それは彼が悔い改めを導き、イエス・キリストへと導いたからです。どうか私たちもこのことを覚えて、何が偉大であるのかわきまえて、すべてのことにおいてイエス・キリストを私たちの主とすることができますように。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。